エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
東京の最低気温が10度を下回るようになってきた昨今でございますけれども、
あ、
最近いかがお過ごしですか？
いやー、あれだよね、なんか紅白のあれも発表されてましたしね。なんか年の瀬感が出てきましたけども。
はい。
立て付けでまだやり続けるかっていうのがある意味すごいなと思いますけど。なんかもう完全にこう入れ替え、なんだろうな。刷新したい、刷新したいっていう思いが空回りしてるんだからさ。
うんうん、
立て付けから変えてさ。題名とかも変えてさ。
はい。
なんかもう、形式も変えてと。
はいはいはい。なんかあれでしたよね。紅白っていう風に。パッキリ分けるのがちょっとジェンダー的に昨今まずいんじゃないかってことで、
お
ー、ロゴもなんかグラデーションになってましたよね。
ついにピンク投入。まあ、あとなんかあれだよね、もうやっぱあれですよね、素人枠作るとかね。
あー、でもそれは土曜の昼にやってるからね。
だからあれあっちとこうなんですか、
はい、
合体するしつつ、 あとあれか、うん、なんだっけ、喉自慢も合体だよね、だからね。
ああ、そうか。だからあれですよね、将棋の竜王戦みたいにすればいいと思うんですよ。
ああ。
あれも全国の素人が唯一プロに対戦できる機会があるわけですよね。勝ち上がりで。
確かに。
ああいうのを設けたらいいんじゃないですか。
いいね。ワイルドカード枠ね。だんだんなんかね、賞金とか出るんですかみたいな感じ。
ほら、だってアメリカのオーディション番組から出てきた素人がすごい売ったりするじゃないですか。
ちょっと、あれ枠を狙ってほしい。
ああいう枠をね、うん、1年かけて発掘したらいいです。
まあ、そうなると、結局これ、NHK っていうよりネットフリックスになってるけど、みたいな。もう場所、番組、あれだよね、放送局も変えるっていうのが最後だよね。
そうね。ちょうどネットフリックスに配信してた NHK の番組が広告がついてるっていうクレームで停止になったりしてましたけどね。うん、
そりゃそうだろうよっていう、
ね。相性悪いですよね。NHK プラス始めたのにっていう。
はい。まあ、それはちょっとまあ、冬の風物詩としていいんですけど、
はい。
ちょっとふと思ったのは、
うん、
なんか、昔のその固定電話の時とかって、
うん、
結構この留守電とか自分で入れ、なんかメッセージを入れてる人とかいたと思うんですけど、
はいはい。
まあ、携帯になってからは、おそらく、なんていうのか、キャリア別にこう決まってる、多分留守電のメッセージ、が流れると思うんだよね。
そうですね。
あれももうちょっと個性的にできないかなと思ったりしたわけですよね。
はいはい。
パーソナライズというかさ、なんか全然その本人とキャラが合ってない感じもの人もいるじゃないですか。ああいうね、受け答えだとさ。
あ、まあ機械的な受け答えですよね。
でもうちょっとその、まあ、それこそ性別とかも選べるとかさ。
うん。
まあまあ確かそれこそ関西弁モードもあるかもしれないなと思ったりするし、あと、
はい、
よくね、残念ながら、要はストーカー的な人とかがさ、
うん、
こう、留守電とかにこう、残してちゃったりするじゃないですか、メッセージとかをさ。
あ、はいはい。
まあ、無言電話とかもそうかもしれないけど、無言のメッセージがずっと留守電にね、あるとか、鼻息だけとかさ。
はい。
だからやっぱりそういうのを、なんかやりづらくするようなさ、
お、
威圧的なメッセージにするとかさ。なんか、まあ、キャラ、どんなキャラがいいかっていうのもあるけど、なんか例えば、
うん、
マッドサイエンティスト系とかさ、
お、
ぬはははははみたいな。メッセージを残せたまえみたいな感じのやつとかさ。
必ず逆算値してみせるみたいなね。
そうそうそう。何かに使われそうだなとかね。とかさ、ちょっとそういうのもあっていいんじゃないかなと思うんですよね。
そうね。だからその、なんか詐欺対策とかで最初に自動的にメッセージ流れたりもしますけど。
ああ、はいはい。
ああいうのはむしろ逆に、ああいう機械的な対応の方が良かったりはするんだと思うんですよね。
あ、逆にね。
うん。なんか人のぬくもりを感じると逆、加害者側の自虐心を煽ったりすることがあるじゃないですか。
あ、そうかそうかそうか。
うん。
だからなんかそこは、だパターンだよね。そういう意味ではね。
そうだね。
うん。
あと一応あれですよ。多分一部の事業者に限られるとは思いますけど。
うん。
スマホであっても応答のメッセージは自分で入れられますよ。
ああ、そうなんだ。
うん。メッセージを自分で録音するタイプのやつね。
あんまりやってないけど、まあまあそうなんだ。
やってる人に当たったことはないですよ。
今んとこないなと思っていてさ。
うん、海外のドラマとかで、誰が喋ってるのか分かりやすくするためにそういうのを使ってたりするのはあり
ますね。なるほどね、うん。演出としてね。
日常生活ではあんま使わないですよね。
だって面倒いしね、あんまり。
面倒いし、SMS 入れればいいもんね。
そうだね。留守電っていうもの自体がだからあんまちょっとね。うん、
使わなくなったんですよね。
そうか。 いやだけどなんかこう確率的だなとか思ったりとかね、うん、するんで。
まあ最初からアップルとかが複数用意してくれてればいいんですけどね。
あ、そうだね。
だって着信音だっていくつかから選べるでしょ。
おー、そうかそうかそうか。そうだね。なんかこう、まあ男、性別とかぐらいはね、年齢とかさ。
ああ、そうですよね。
うん、
ほら、あの、一人暮らしの女性が危ないからって、表札の名前を父親の名義にしたりするじゃないですか。
おお。
ああいう防犯的な意味でも、女性の電話にかけても男性の声でメッセージが流れたりするのはいいかもしれないですね。
まあ、そうだよね。あの、実家のお父さんに吹き込んでもらうっていうのは。なんとかの、父じゃがみたいな。
娘は世話になっておりますっていうね。
そうそうそうそう。う
ん、あ、こいつ裏にいるんだっていう感じのね。
ちょっと嫌だなっていうかね。
そうだね。家族総出で来ても嫌だしね。
母さん変われみたいな。一家紹介するモードとかあるのみたいな、ね。
ああ。長えな、俺のメッセージ吹き込むまでっていうね。うん、こいつん家行ったらこうなるんだろうなって感じするもんね。
いや、本当に必要だったら、その5分から10分の紹介を聞くだろうと。
ふんなんだ、長いね。
まあ、大体あれだね。だから、ホームドラマ1本やってくれるみたいな感じ。
ああ、そう
だ、ね。ファミリーホームドラマをやってくれて。
ちゃんと起承転結がある感じでね。
ドタバタ感出してもらって。
ああ。で、月1ぐらいで切り替わってほしいよね。
そうだな。
うん。朝の連ドラって感じになるよ。
いや、前回までのあらすじ、みたいな。いやいや、俺ね、前月かけたからもういいよ、ここは、っていう。
次回予告っていう。
いや、結構楽しくて聞いちゃう人とかいるかも。
そうね、無駄に電話代かさみますよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月28日、日テレニュース。緑地に魚が大量に。島根県松江市で24日、魚が大量に捨てられているのが見つかりました。公園にめっちゃ魚が捨ててある、匂いやばとツイッターに写真を投稿した人によると、公園にある自動販売機で飲み物を買おうとしたところ、匂いに気づき魚を発見したということです。
うん、
取材班が数えたところ、その数50匹以上、腐敗がかなり進んでいる様子でした。地元の農協によると、捨てられていた魚は、アジ、セイゴ、サワラなどが考えられるということですが、いずれの魚も陸地から離れた海に生息していると言います。
うん。
魚は合わせて 4.4 キロありました。
おー。
警察は廃棄物処理法違反の疑いで捜査しているということです。
それはやっぱあれだよね。
はい。
お魚食われたドラ猫が怪しいよね。
大量にね。
大量に集結しておる。
あ、集会があったんじゃっていうね。
そうそう。
うん。猫会議が開かれてたわけですよね。G20 みたいなやつが。うん。近隣の首脳がね。
今年は松江じゃっていうね。あ、
そうですね。だからこの後、ね、夜な夜なお祭りだった可能性はあるからね。
うん。
回収しちゃったらお祭り開けないです。
そうだね。ちょっとこれあれじゃない。宮崎駿的な視点からするとダメだよね、それ、ね。
ダメですよね。この後恩返しが始まらないですもんね。
そうそうそう。
ねえ、でもこれは犯人がいるみたいな書き方してますけど、わかんないですからね。
お、
今みたいに猫かもしれないし。
うん。
突風で海から吹き上げられたかもしれないもんね。
なんか昔なんかノックなんとか海流みたいなのなんか漫画で見ましたよね。
ワンピースですよね。
あ、そうか。打ち上げられるやつ、ね。
打ち上げられる。ノックアップストリームだったわけかな。
あ、そうかな。
うん。そういう可能性もまだあるもんね。
まだまだあるよ。
まだありますよ。上に麦わらの一味がいて魚釣りをしてる可能性だって否定はできない。
空島。島根にあった説。
あ。
やばいな、これは、と。
夢があるよね。10月28日、石川テレビ。船からアンカー盗む。
うん。
今年7月、石川県加賀市内で小型の船舶からアンカーを盗んだとして、福井県の男4人が逮捕されました。 警察によると男らは今年7月川に係留されていた小型船舶から船を一定の場所に留めておくための重り時価およそ10万円相当を盗んだ疑いが持たれています。被害者の70代の男性が被害届を提出し警察が捜査を進めたところ川に係留されていた船に盗まれた重りが取り付けられているのを発見し逮捕に至りました。男らのうち3人は4人で船に盗みに行きましたなどと容疑を認めていて1人は全く身に覚えがないと否認をしているということです。3人が裏切った感じがしますよね。
あいつがやりましたって
どうぞどうぞって感じですよね。
盗んで他の船につけてるってこと？
そうですね。つけてたみたいですね。同じ川にあった船から取って別の船に取り付けていた感じですね。
もともとその船にはなかったのかな？
なかったのかね。まあ、あれですよね。止める場所によってはなくてもなんとかなることはある。
あの、ロープでこう、くっつけとくってことでしょ？その、
岸に。そうそう。
うん。だけどこれがめんどくさいなと。毎回毎回と。はい。親い結びとかめんどくさいなと。
お、基本だけどね。
そうなっちゃったのかな、これ。
落としときゃいいから楽だなっていう、ね。最初に思ったのはこれなんかほら、最近増えている鉄の窃盗かなと思ったんですけど。
あ、そう思うよね、思うよね。
10キロどころじゃ済まないでしょうから、結構な重りですもんね。
そうだね、売りに行ったのかと思ったけど。
思ったんだけど、ちゃんと船につけていたと。
それはバレる気がするなぁ。
バレるよね。でもあれですよね、最近の重り、アンカーって、それこそ海賊船についてるあの形じゃなくって、砂を効率的に噛む形になってるんですよね。みんなが頭に思い浮かぶ怒り方のやつはもう最近ないみたいですよ。
あ、そうなんだ。あれが引っかかるからちょうどあの形なんだと思ってたけど。
そう、でもあれよりもよっぽど効率的に砂を噛んで摩擦力を発生させることができるわけですよね。
おー、
そうなんだ。なんか、ちりとりみたいな形してました
よ。あ、引っかかるんだ、そうすると。
それを盗んできて、自分たちの船につけたと。
うん。
それ普段から船を操船してないと知らない形だと思うんですよね、あれ。
ああ、そうかそうか。
うん。だからやっぱ実用的に盗んだんじゃないかな。
純粋になんかかっこいいなと思ったりとか。
ギュイーンっていう形してるからっていう、ね。うん。エアロパーツ的な感覚でつけたのかもしれないっていう。
いやー、わからんですね、これね。
なんだろうね。今までなくて不便だったことがあったのかな。
でもよくこれもすぐわかったよね。
あ。そうか。あれは俺の重りっていうことですよね。
使ってんの見て、あーってなったのかな。
それがないから今俺のは流されてるんだっていうね。
いやー、これなんかよくわからんけど、まあ、顔見知りだろうね。わかってるってことはね。
まあ、船同士ですから、しかも川でしょ？そんなに、ね、そう、日本三大なんとかみたいな川じゃないでしょうから。それこそ同じ川を運行してたら顔見知りぐらいの関係にはあるかもしれないね。
これはなんか恨みの線もあるよね。あいつ見せびらかしてきたぜと。
あ、最新のを買いやがったと。うん、お前なんか流されちまえってことですよね。
なんかな、そんな気もするけどね。
海に行ってらっしゃいってことですもんね。
いや、なんかあの、意味もないのに途中で怒りを下ろすんだよ、あいつは。
見せびらかしやがって。係留する必要ないじゃないか、そこでっていうね。
ああ、疲れた、一休みみたいな。
10月29日、朝日新聞。同姓同名が集まるギネス世界記録。
うん。
全国各地の田中博一さんが29日、東京渋谷に178人集まり、同姓同名の人を集めたギネス世界記録を達成しました。
うん、
これまでの記録は2005年に米国で集まったマーサ・スチュワードさん164人でした。発起人は東京の広告会社に勤める田中博一さん53歳。11年と17年には田中博一さんの3周を呼びかけて世界記録に挑戦しましたが、いずれも失敗していました。3度目の挑戦となる今年は、ギネスワールドレコーズ社側から読みが田中博一であれば良いと確認が取れたことから戦略を変更。漢字は違うけれども読みが田中博一である人も対象に加えて悲願達成となりました。
うん、
この日は3歳から80歳までの田中博一さんが集まりました。発起人の田中さんは、ベトナム、ハノイから駆けつけた人もいる。不要不急の暇ネタに付き合ってくれてありがたい。こんなバカバカしい記録が作れるとは思わなかった。本当に嬉しいと話しているということです。
ちょっとここでこんな話したことあるよね。確か。
いかにもしそうな感じですよね。
やったっけ？ああ、思い出した。
お、
福山雅治がやるべきだって言ったような気がするな。迷惑かけてるからさと。
そうだね。
うん。
お前一人のせいで。
全国の福山雅治が本当迷惑してるんだよ。
だから誰に会っても比べられるんだよっていう。
そうだからやっぱ集めて謝罪ライブ的なね。
う
ん、
ああそうですよね。
無料ライブとかしないと。
そうですよ。
うん。うん、いけないと思う、
ね。チャリティーしてくれよって話ですもんね。
そうそうそうそう。
うん、木村拓哉とかもそうですけど。
で印税がちょっと発生するんじゃないかと迷惑料と
福山勢だっていうね。
そう
そうですよ、富の集中と分配ですよね。
そう、
うん、
でもこれそうだね、次はその辺行ってほしいなと思うよね。
そうだよね、うん、だってほら世界記録これまでのがマーサ・スチュワートですからこの人はだってまあ多分テレビに出てる一番有名な人ですからね。
だそれも絶対さ、みんな周りが迷惑した人ね、絶対ね。
あ、そうですよ。ちょっとぐらいはあるかもしれないよね。
なんたっつっても、ああ、あなたマーサ・スチュワートって言われるから、それはやっぱりちょっと面白くなかったと思うよ。だからこういうね、企画があったのがあって、
うんうん、
やっぱ福山雅治と木村拓哉の対決だよね。
ですよね。そういうのやってほしいですよね。
これ、もう、なんだろうね、その、ちょっとルールが変更されてるしね。
あ、そうなんですよ。多分ね、元の記録のマーサ・スチュワートもスペル違っても OK なんだったんじゃないかと思うんですよ。
確かに違ったと思うよ。確かにね。う
ん、だから、だったらそれは漢字でも当てはまるんじゃないかってことだと思うんですよね。
そこはでもこだわってほしかったな。
こっちの方が厳密だぜっていうね。
少なくとも福山雅治に関してはもう漢字も一緒じゃないとちょっと。納得いかないよね。
そうだね。あ、一文字違いなんですけどねって言わない人ね。
そうそうそう。
僕のは最後が春夏秋冬の春なんですよみたいなことを言わない人だけで集めてほしいよね。うん。
いや、それぐらいは、まあ、このシリーズでいくとでも誰が一番って、ね、あれにもよるよね、その、名前によってちょっとこう、別に量が多いっていうよりかは参加率の問題だろうからさ。ねえ、普段やっぱり名前を誇ってる人なのか、ね、迷惑してる人なのか、そういう人が集まると
どうなんだろうね。単純にそのテレビのレギュラーの数のランキングとかで言うと、福山さんとか入ってこないと思う。
そうだね。鈴木なんとかとかね。
だとすると、博多大吉とか出てくると思うんですよね。それいないじゃないですか、やっぱり。あとなんだ？バナナマンとかですよね。うん。
そうか。まあ、なんだろうね。その1回目、2回目の、そのなんか、挑戦したけども、うん、惜しくもね、達成ならずみたいに言ってたじゃないですか。はい、
失敗して
た。あれってやっぱり当日キャンセルが多かったのかな。
あ、ドタキャンね。
飲み会みたいなもんだからね、これ。
そうね。まあ、どうせ知らないやつだしいいかって感じですよね。
そうだよね。
もともと結束があるわけじゃないからね。
そう、知らないからね。
うん。せいぜいこう、Facebook の田中広和グループとかですもんね。
いや、それやっぱ集まり悪いだろう。
悪いわ。だからやっぱり統一された意思がある福山さんの方がいいですよ、
ね。と思うな
タレコミいただきました。月亭天使さん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月29日、読売新聞。トイレ盗撮29回。高知県警南国署の女子トイレに盗撮目的で侵入し、建造物侵入罪などで有罪になった元同署の地域課巡査部長の男性が、退職金を全額不支給とした県警の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が28日、地裁であり、裁判長は、処分は裁量の範囲内として請求を棄却しました。
うん、
男性は2020年7月から9月にかけて女子トイレを計29回盗撮したとして起訴され、同年11月懲役2年執行猶予4年の判決を受けました。原告側は重大な背信行為とまでは言えず処分は裁量権を乱用していて違法だと主張しましたが、判決では県民の警察に対する信頼を大きく失墜させたもので、被害や悪影響は甚大としたということです。
いや
ー。退職金よこせと。盗撮ぐらいでなんだと。俺にはもらえる権利があるっていう裁判ですよね。
反省していないもんね。いやー。
執行猶予ついてんだからまだいいだろって話ですよね。
本当だよね。
うん。執行猶予4年、懲役2年と退職金の天秤にかけたんでしょうね。
いやー。 だからね、これによってむしろ刑期が長くなってもね、おかしくないよね。反省してないじゃないかっていうね。
ああ、執行猶予を取り消すってことになってもおかしくないですよね。
うん。あとはあれだよね、あの、募集された、その、撮った画像をくれみたいなことを言うかもしれないし、ね。
返せ、
ね、証拠品を返せみたいな。なんか。
もう裁判は終わったんだからいいじゃないかっていうね。
うん。いやー、この人はダメだろうね。
ダメだよね。今、ざっとググったところ、警察官の退職金の手当は、平均すると約1700万円ぐらいだと。
おお。
これをくれと言ったわけですね。
なるほど。
29回盗撮したやつにこの金をくれてやる義理があるかどうかっていう県民の判断です、ね。うん。
まあ、あれだよね、これ。
はい。
あの、それこそね、ちょっと違う国だったらさ、
はい。
なんかこの警察署の周りで暴動とか起きますよね、もしかしたら。
ああ、そうだよね、
うん。
うん。そうですよ。日本人だって一期とかあったんですから、そういうのやってもいいですよね。うん。あと、あの、米問屋襲ったりしてたわけじゃないですか、我々。
いや、警察署が襲われるっていうね。
あいつを吊るし上げろっていうね。
そう。かないよ。なぜか途中からゾンビ軍団とかも出てきちゃった。バイオハザード感が出てるっていう。
出てる。偶然ハロウィンとか重なったからっていうね。
あ、そうだね。
面白そうだから囲んでみようっていう感じで。誰か見ていただきました。サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月30日、コーリー。サッカー、八百長で永久追放。
うん。
昇格争いで八百長が発覚した南アフリカのチームが永久追放処分を受けることになりました。
うん。
問題があったのは南アフリカ2部リーグへの昇格争いです。3位につけているチームは上位の2チームと得失点差で大差があったため、18点差で勝つ必要がありました。問題の試合は59対1というスコアで、そのうち41ゴールがオウンゴールという内容。そのため当局が捜査に乗り出し、八百長だったと結論付けました。そして両チームに永久追放の処分を下したということです。また、昇格がかかったもう一つの試合も33対1というスコアで八百長と認定され、こちらも関与した2チームともに永久追放処分を課されたということです。
すごいリーグですね。
もう、腐り切ってますよね。チーム運営が。確実にこれね、八百長で金が入ってるわけですよね。
でもさ、やりすぎなのはなんでなんだろう。別に18点差でいいのに。
ね。トリプルスコアぐらいつけてますもんね。59対1ですから。
それは逆に言うとちょっと意味がわかんないよね。
なんだろうね。たくさんやればもっと金がもらえると思ったのかね。
あ。1点いくらって言われたのかな。
ああ、そうか。3倍だぜってことか。
それはやりすぎだよ。素人目にもわかるよ。
わかるわかる。スポーツマンシップのかけらもないとはこのことですよね。
っていうかさ、
はい、
オウンゴールじゃない方法で普通やる。
ああ、そうですよ。だからボクシングでわざと殴られるみたいなことですよね。
で相手に入れさせるのはいいけど
そうそう。
自分で入れるのはわかりやす
い。うまいこと守備のミスみたいな演出ができないんでしょうね。
そうだ、そこのレベルにないってことだよね。やっぱ八百長は難しいからね、本当にね。その
バレないようにやるには技術がいるんですよね。
う
ん、
そう。
うん、うまいことをこう、5ラウンドメンバーでは引き伸ばすみたいなテクニックがあったりするわけですから。
そうそうそう。
ちゃんとこれもね、前後半きっちり戦い抜かなきゃいけない。
そうだよね。
うん。
で、これならいい試合だったな。
あ、
結果19点差ついてるけどっていう、ね。
128対111だけどみたいなね。そういう。うん。
すごい戦いだったね。
そうだ、お互い入れまくるっていう作戦もあったよね。
そうなんだよね。守備が弱いんですと。
若干ね、若干弱かったから負けたっていう。
両方ともキーパーがもうザルっていう、ね。怪我しちゃって、松葉杖みたいな。
それでも出てるんですと。
すごいだろ
うと。うん。頑張ってるんですって感動付きでね。クソジアベやるっていうのが良かったかもしれないね。10月31日、産経新聞。市議、事情を聞かれて捜査書類を破る。
うん。
関西国際空港内で警察官から事情を聞かれていた際に自供書を破ったとして大阪府警生活安全特別捜査隊は31日、公用文書危機の疑いで奈良県五条市の市議会議員の谷勝弘容疑者50歳を逮捕しました。
うん、
破ったことに間違いないと容疑を認めているということです。同隊によると9月10日の午前8時45分頃に 国内線の保安検査で谷容疑者のバッグから拳につける武器メリケンサックが見つかったため関西空港職員が軽犯罪法違反の容疑で事情を聞いていました。逮捕容疑は9月10日午前9時25分頃、関西空港第2ターミナルビルの国内線保安検査場にある警察官の詰め所で出頭を約束する旨を記した自供書などを手で破ったとしています。容疑者のバッグからは催涙スプレーなども見つかっていたといい、府警が詳しい経緯を調べているということです。
いや、おかしいだろうと。市議ですよね、この人。
市議ですよ。議員さんですよ。
まあ、よく戦う市議とか言いますけどね。
ああ、そうですね。
そういう意味だったのかな。
物理的にっていう。
物理的に。うん、いやー、ですかね。これ、どういう理由なんだろうね。
いつ襲われてもいいようにみたいな感じですよね。催涙スプレーにメリケンサックですから。
まあ、まあ確かにね。
はい。
まあそれこそその、しがらみなくね、何でも改革するなんてなったら、うん、それはいろんな反対があるから、
ああ、なるほど。
私は行動するがゆえに狙われるんでっていうのはあるけど、
姿勢改革のためにね。
メリケンサックはちょっと違うんじゃないかな
っていう。ちょっとね、ここはメキシコのスラムではないはずですけどっていう話ですもんね。
もしかしたら俺はもう叩き上げなんだってことを忘れないために、
う
ん、これでのし上がってきたんだってことなんでしょうね。
そういうヤンキー先生みたいな感じの。
まあ本当、でもスラム出身の市議かもしれないからね。
そうね。奈良県にそんな場所があったとはって感じですよね。わかんないけどね。奈良県の原住民から襲われるって可能性もあるからね。うん、そういう防衛のためって可能性もあったかもしれないし。もしくはほら、こち亀のすごい心配性のやついたじゃないですか。
ああ。
ボルボだっけ？
ボルボね。
ああいうやつかもしれないもんね。
常にナイフ磨いてるやつね。トイレのやつね。
それか中二病ですよね。うん。たまにチラッと見ては満足するって感じ。
バタフライナイフとかね。
キムタクの影響で大流行って感じのね。
でもメリケンサックは
最近見ないよね。
なんですかね、自衛のためのものではない気がするよね。
ああ、そうね、なんかスナップ写真のためのおしゃれ道具って感じですよね、最近だと。
だからまあそう言えばよかったんじゃないの、変な話、そのね、
ああ
銃刀法とかそういうものに引っかかるようなものじゃなくってと。
はいはいはい。
いやもうこれファッションアイテムですよ。
ああ、なるほどね。
これぐらいしか言い訳がないよね。
だってもともと、だって、これ、軽犯罪法違反っていうことは、うん、持ってるだけで逮捕要件なわけでしょ？
あ、だからね、ボーガンとかで一緒だ。
ああ、そういう扱いですよね、多分。だ多分、販売すること自体もちょっとギリギリな感じですよね。
ああ、そっか。
うん。
だね、まさにでもあれかもしれないよ。
はい。
姉妹都市であるメキシコシティからね、市議から、懇意にしてるもんだからもらったみたいな。
ああ。
ネーム入りだみたいな、ね。権力に屈せずみたいな。なんかそういう。戦う市議へみたいなさ。
10月31日、ネトラボ。ペットボトル左右発売。
ん？
アサヒ飲料が11月1日に発売する、左右のペットボトル飲料、アサヒ美味しい水天然水左右が SNS 上で話題になっています。
お、
販売は期間限定で希望小売価格は113円です。同製品はアサヒ美味しい水天然水と同じくミネラルを含む地層を通った天然水を使用しています。日本に適した軟水で飲みやすい味わいとのことです。左右の適温とされる約50から60度に温めた状態で提供し、コンビニやスーパーのホット飲料コーナーでの販売を想定しています。アサヒ飲料は同製品の発売理由について、左右の需要が拡大していること、ユーザーから飲みたい時に買えないなどの声が多数寄せられていることなどを挙げています。アサヒ飲料によると、左右の飲用経験率は年々増加していて、2009年の 11.8% から 61.2% と約5倍になったとのことです。
お、
男性の飲用経験率は2022年には 54.4% と半数以上を占めています。アサヒ飲料によると、左右は一般的に朝の時間帯に多く飲用されているということです。 LINE リサーチや自社による調査をもとに、女性は冬場の冷えや寒さ対策を中心に体に良さそう、男性は朝からカフェインを取りすぎないように意識して左右を飲んでいると分析しているということです。
その分析は多分間違ってる気がするんだよな。見たことないんだよね、周りで。これどうなってんだろうね。コーヒーの代わりに左右をね、飲むとするね、っていう人。一人も見てないんだよな。
まあね、類は友を呼ぶとも言うからね。 自分の周りにいないだけかもしれないもんね。
まあ、まあね。いや、私も、一時ってことないな。なんかさ、ウォーターサーバーとかで、
うん、
ちょっと水が冷たすぎるけど、ネットは無理だなって時に、こう、結果的にお湯を飲んでることありますけど、
はいはいはい。
で、まあ、その感覚って言えば確かに飲んだ経験はあるけど、
経験
は
ね、
お金を出して買うのかっていうところだよね。
そうですよね。113円。
ぬるま湯を。
5、60度のお湯を。
いや、なんかさ、ってなると思うんだけど。
これあれですよね。多分、500のペットボトルじゃなくて、ちょっと短いやつですよね。
あ、まあそうだろうね。だって、じゃないと飲んでるうちにさ、
うん、
冷めちゃうよね。
そうですね。だから、お茶の小さいボトルみたいな感じでしょうね。
それで、左右か。
はい。
いや、常温が売れ、ね、あるのは知ってますけど。
あ、そうですね。
とかで。もうちょっと温めるってことか。
おう。ほぼ90度ぐらいにしてほしいと。
どうせなら。ハフハフ言いながら。
ああ。そうです。だってね、コンビニから持って帰るときにちょっと冷めますもんね。
もう結構冷めるよ。本当のホットでも、あっという間に冷めますもんね、うん。
冷めますよ。だって容器がサーモスとかじゃないんですから。
そうそうそうそう。
うん。
だからちょっとこれ、無理があるんじゃないかな。
ねえ、だからこれ期間限定だってことですから、初めからすごい売れるとは思ってないんでしょうね。
うん、まあね。
これテストしてみて、ホット飲料のバリエーションを増やすべきかみたいな判断材料にするんじゃない？
なるほど。
どうせ同じ水だしっていうことですね。うん、同じ水を既存のホット飲料の容器にパッケージだけ変えて出せばいいわけですから。
なんかあれじゃないの？ちょっとミネラルウォーターこれ売れ残ったなって言って、ちょっと心配だから温めてみようみたいな、そういう商品開発じゃん。
一回沸かせばいいだろっていうね。
そうそうそう。民間療法的な感じの。そんな気がするけどな。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、毎日新聞。県職員、脅迫容疑で逮捕。
うん、
広島県警広島東署は1日、県税事務所の職員60歳を脅迫容疑で逮捕したと発表しました。逮捕容疑は、8月10日から11日にかけて、自営業の男性と会社役員の女性の夫婦を脅迫するために、次回は確実にぶつけるぞ。車をパンダ模様にしてみるかなどと書いた紙などを郵送して脅したとしています。職員は文書を郵送したことには間違いないと容疑を認めているということです。署によると、夫婦と職員の間に面識はなく、封筒に気づいた女性が16日に署に相談して発覚したということです。手紙の他に、夫婦の乗用車の写真が入っていたことから、交通上のトラブルがあった可能性があると見て調べているということです。
可愛くしてどうすんだよ、ね。ちょっとよくわかんないな。
ヘッドランプだけを残して、あとは真っ白にしてやろうかな、ね。ずいぶん凝ったことしますねってことですよね。タイヤが黒いところにかけてるんでしょうね、多分。
いやー、うん、ちょっと。
ナンバープレートの部分だけ黒く塗られるんかな、うん、まあ想像したら結構可愛いなって感じがしますよね。
ちょっとその、なんだろうね。脅迫の方向がちょっとずれるからね。
そうだね。うん、まあなんだろうね。そのペンキで塗る以外に黒くする方法があって、それが車の価値を下げるようなことであれば脅迫になるかもしれないけどね。
ああ。
うん。
そうか。いや。パンダの糞まみれにしてやろうかだったらさ、
ま、レアだねそれ。上野か和歌山でしか取れないって感じのね。
それは脅しとしてはちょっと有効だけど。
有効だけどね、確かに竹の栄養ほとんど取れないらしいからうんこ多いでしょうねきっと。
いやーちょっとなー。
もしかなんでしょうかね、そう隠語としてのパトカー的なことですかね。
おお。
ね、上下で白黒だからパンダとか揶揄されることもあるらしいですよね。
まあ、そうかそうか。
うん。そうすることによって何らかの法律に触れるぞと。
おお。
警察を語ったことになるぞと。
そう。
回りくどい脅迫ってこともあり得るのかな。
めんどくさいし分かりづらいね。いやー、ちょっと、表現がよく分からないね。
分からない。まあ、面識がない。で、しかも車の写真があったってことで、知らないうちに何らかの交通トラブルを発生させていたかもしれないと。
あ、なるほどね。
うん。
割り込んだとか。
そうそうそう。で、夫婦の方には身に覚えがないと。
身に覚えがないんだけど、相手の車をパンダにしちゃったとか、そういう。どういう経緯で色が変わっちゃったのかわかんないけど。
そうね。いや、その急ハンドル切ったせいで、塗装中のペンキが2階からこぼれてみたいなことですかね。うん。そういう、ジャッキーチェンのこう、ドタバタコメディみたいなことが起きたのかもしれないね。
いやー、そうだったら、そのやり返し方は正しいと思う。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、チューリップテレビ。重さ100キロの石が動いた？
うん。
参道沿いに並ぶ大きな石6個。大きいもので、重さは約100キロです。神社の境内にあった石がなぜか移動していました。かつて力比べに使われていた石、簡単に運ぶこともできず、住民たちは困惑しています。以前は手水舎のそばにありましたが、1ヶ月ほど前に近くの住民が参道沿いに移動していることに気づきました。しかもこれほどの石を引きずった跡がありません。地域の歴史について調べていた松井さんは、移動したのを知った時は驚きを隠せなかったと言います。
うん、
石の重量はおよそ40キロから100キロ。しかも重い順にきちんと並べられていました。そもそもこの石は万持ち石と呼ばれ、明治から大正時代に各地の神社で行われた力比べで使われていた石です。力比べは現在一部を除いてほとんど見られることもなくなりましたが、使われていた石は各地に残っていると言います。地元の町内会は掃除をする際に支障があるとして近く別の場所に移動させたい考えですが、どう運べばよいか今のところ具体策はないということです。という報道があったんですけど、その後、動かした本人が自分から告白をしまして、ツイッターで実はあれやったのは私ですと、
うん、
で、神社の人にちゃんと自分から連絡を取って謝罪をしたんだそうですよ、
うん、
そしたらすごいウェルカムだったみたいで、ね、
お
そんな文化があったのかとじゃあその文化は今後何らかの形で残していきたいということで、
うん、
まずは邪魔な場所から動かしてくれとということで本人がもう一回動かしに行ったらしいですね。
なるほどね、
うん、
いや別に石ってさ、
はい、
究極要はその辺に落ちてる石って、
うん、
まあみんな登下校中蹴ったりしますけどね。
はいはいはい、小石はね
結局同じことですよね。だって
ちょっと大きいだけじゃないですか。
そうそう、大きさって意味では大きいけど、別に石動かしちゃいけないと確か思わないよね。
まあでもほら、一応神社の境内の中だったりするとね。
まあ、所有物って、石は所有物ですからね、言われると確かに。
でもほら、枯山水勝手にぐちゃぐちゃにしたら怒られてもしょうがない感じするじゃないですか。
まあね。
ね、庭石的な価値があるかもしれないもんね。
だけどこれさ、力比べに使われてたってことは、
うん。
そう、昔からやっぱ上げたり下げたりできてたってことだもんね。
そうそうそう。だけどほら、例えば、じゃあ自分の家にある庭石でっかいやつを玄関に移されたら移動に邪魔じゃんっていう話ですよね。まあその程度の話であって、すごい犯罪に問われるとかではないんでしょうね。
で結局何こう、転が、引きずった跡がないから、本当に持ってた、持ち上げてたってこと
そうなんですよ。一部については本当に持ってたらしいですね。ただ一番でかいやつは持てなかったんで転がしてたそうです。
ダメじゃん。失格だよね。
ああ。力持ち失格だよね。
でもこれね、昔、何ですか、レスリングの、確かだと思うんですけど、レスリングの、プロレスの神様のカール・ゴッチは、
うんうんうん、
石で鍛えてますよね。結局、何ですか、機械とかでは、筋肉がこの、要は、結局持ちやすいものしか持たないとダメだと。重心がよくわからないやつを持つと、本当に使える。力になるっていうことらしい
ですよね。なるほどね。石の中心を見抜けって話ですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
だから正しいトレーニングだなと思ったんだけど、聞いてて。ゴッチ直伝かな、この人ね。もしかして。
そうね。自然石トレーニングってやつですよね。うん。だって、確かゴッチは弟子にもそれやらせましたもんね。
やってたと思うんだよね。うん、だから、弟子なのかなっていう、ね。いやー。
だほら、そういうスピリットを引き継いだ人は今もこうやってやってるんですよ。
あ、だから、そういう人にとっては石なんてあんまないから、こういいなと思ったんじゃない？
そうそうそう。この人はね、もともと各地のこういう石を持ち上げるチャレンジをやってたんですよ。で、ここにもあるぞってことでやったらしいんですけど、ちょっとした騒ぎになってしまったと。
じゃあ逆に言うと、それまでは気づかれてないというか、誰も気にしてなかったっていうこと？
ああ、そう、まあ、ちょっとツイッターでやってたぐらいですよね。
だ変に綺麗に並べたからこうなったんでしょ、多分ね。
ああ、そうかそうか。
うん。
まばらにいろんなところに置いてあったら分かんなかったかもしれないね。
もしかしたらね。うん、なんかこれエスカレートするとなんか実はじゃあこの人がストーンヘンジをみたいなね。疑惑。
一人歩きした疑惑がね。うん。伝説になっていくっていう。
イースター島とか行ったことあるんですかみたいなこととかね。なっちゃう。
うちの石も邪魔なんでどかしてくださいっていうね。
ツイッターで募集します。 ハッシュタグ力持ちでお願いしますっていう。
1個1万円でお願いしますみたいな商売になるっていう。私石持ち上げて食ってるんでっていうね。
すごいプロフェッショナル。
重機が入れないような場所のやつを持ち上げてくれるっていうね。
ああ、いいんじゃないそれね。
うん。ただし100キロまでみたいな。取り込みいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、毎日新聞。バス運転手、アルコール検出で懲戒処分。
うん、
大阪府高槻市は10月31日、市営バスの乗務前の検査で、市の内規を上回るアルコールを検出したとして、40代の男性運転手を戒告の懲戒処分にしました。
うん、
市によると、運転手は出勤前に蒸しパンを食べたと話しているということです。運転手は10月23日の午前9時5分頃に、乗務前の検査で呼気1リットル中に 0.11mg のアルコールが検出されました。
うん、
道路交通法の酒気帯び運転の基準値は 0.15mg ですが、市の内規は 0.07mg と厳しく定めています。当日の乗務は他の運転手が担当し、運行に影響はありませんでした。
うん、
市の担当者は、アルコール検知器はパンなどでも反応する場合があるので気をつけるように指導してきました。
うん、
内規の基準値を超えたため、命を預かる運転手として重大な職務命令違反に該当すると話しているということです。
それはちょっと厳しすぎんじゃないのかね。だとしたらもう山崎とか大変なんだっちゃうよね。
ああ、そうですよ。山崎パンに運行している通勤用のバスとかね。
当然ながらみんなそれを食べていってるはずですからね。
そうですよね。自社製品を食べないことにはっていう話ですもんね。
ねえ、どうすんですかと。
まあしょうがないよね。運転手だけは特例もしくは蒸しパン禁止令ですよね。食パンだけ食ってるみたいな。
いや、これはちょっと、だからまあ逆に言うと、
はい、
一応基準値が、まあね、道路交通法よりも厳しめだから、
うんうん、
まあ、そこまで言われなくてもと、まあもちろんね、厳しめだからこそ、あれなのかも、安全なのかもしれないですけど。
まあね、客としてもね。
でも、いやー、じゃあ何、なった時にあの人は蒸しパンも我慢してるのねって思えってことなのか。
そう、ストイックねっていう話ですよ。いろんなもの我慢して運転してくれてありがとうっていうね。
いやー、カロリーメイトでも蒸しパンでもどっちでもいいんじゃないかって思っちゃうけどね、こっちとしてはね。
一部のその、ふんわりするパンは、そのために酒精が入ってるんですよね。
そうだよね。
そのために検出されるらしくって、うん、他にも、例えばエナジードリンクとかでも発生しちゃうから、指導としてそういうの取らないようにっていう風に教えてるらしいんですよ。なんだけど、そういうのって、例えばちょっと待ったりとか、お水飲んだりすると、口の中の酒精ぐらいしか残ってないから、消えるらしいんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
でもこの場合は、3回ぐらいやったんだけど、消えなかったらしいんですよね。なので、まあ多分安全のために一応交代してもらった感じです。
でも結局のところさ、まあ、酔ってるか酔ってないかというか、運転に支障があるかないかだからね。
うんうん、
逆に言うとそのエナジードリンクとか取っちゃダメだよ。なぜなら、呼気検査に引っかかるからだとすると、
あ、
本末転倒だよねっていうかさ。
まあね。ねえ。だけど、そら、なんて、機械的に視覚化する方法がないからね。
まあまあ、そうね。
うん、
まあだから体質とかもあるんだろうけどね。
そうね。だって前にほら、町内で勝手にビールできちゃう人とかいましたもんね。
うん、うん、そうそうそうそう、うん。
まあその人は運転手の道は必ず立たれてますよね。
かわいそうだね、それは。
職業選択の自由が一つ。
そう。
うん。
でもこれ、いや、変な話ですけど、その、このアルコールの、まあ検出が、
うん、
この非常に厳しい基準を、
うん、
超えた人はダメだけど、
うん。
お客としてさ、気になるのはさ、
はい、
案外、あれだよね、口の臭さとかの方だと思うんだよね。同時に、口臭の方もチェックしていただいて、
はいはいはい。
ああ、これ基準値以上ですね、と。
そうですね。酒臭いよりも餃子臭いとかの方がちょっと不快だもんね。
そっちの方が問題なんじゃないいや、二日酔いでもさ、いや、大丈夫、いわゆる呼気レベルはあんだけど、まあ、ちゃんと中なんとか見ると大丈夫で、運転支障はないが、
うん、
そういう人はまだいいけど、
うんうんうん、
ね、ちょっと、ニンニク食べすぎちゃって、みたいな方がさ。
昼に焼肉行ったなって分かるようなやつはね。
そう、そっちの方が問題じゃないのって思うよね。
明らかにこいつお昼飯ラーメン二郎だなっていう感じの。
そう。
うん。
まあそうなるとやっぱりロボットになっちゃうのかな。
ああ、自動運転っていうことに。
うん。
どうなんだろうね。ロボット自動運転の整備油に反応してみたいなこともあるかもしれないもんね。うん。
まあね。
でも大変ですよね。この発酵大国日本ですから味噌とかもダメなんでしょうね。
なんかそれを言い出すとね。
ね。
そう、検査装置に問題がある気がしてきたんだね。
そう、装置の方が食べ物の種類まで分かればいいんだけどね。
ああ、そうそうそうそうそう。うん、
これはエナドリだなと。
そうそう。
分かってくれればいいんですけど。
なんか多分さ、呼気中のものを測るよりも、
うん、
なんか判断力検査とかした方がいいんじゃないの？
ああ、うん。よくほら、あるのは、一直線に引かれた線の上を歩くとかあるじゃないですか。
ああ、そうそう、そういうのとかね。
ね。アメリカの警察がちょっとこっち来て歩いてみてみたいなことやるじゃないですか。
うんうん。
ああいうやつですよね。
だから結局は、ね、そこに安全に行けるかどうかのテストを直接やった方が、
うんうん。
もう分かりやすいよね、と。
ああ、そうですね。あの、頭に電極つけて、ちゃんと脳が動いてるか測るみたいなね。
まずは CT スキャンをっていうね、全員。毎日。
あ、長いし、うるさいしっていうね。11月1日、日経新聞。エアコンを遠隔制御。経産省が検討。経済産業省は電力の需給に応じて遠隔から出力を変えられるエアコンや温水器の普及策を検討します、
うん、
電気が不足しそうな場合エアコンを弱めるといった遠隔制御機能を持たせるよう機器メーカーに求めます、
うん、
2日の総合資源エネルギー調査会の省エネルギー省委員会で作業部会での議論に入る方針を決めました、
うん、
一部のエアコンにはすでに自動で出力を抑制する機能やインターネット上で遠隔制御できる機能が搭載されています、
うん、
エアコンは家庭の電力消費量の3割ほどを占めています。エネルギーの消費効率が最良な製品の性能を目標に定めて一定期間で他の製品にもこの基準を上回るようにメーカーに求めていきます。エアコンや温水器で遠隔制御機能の搭載を目標とすることを想定しています。なお、オーストラリアでは家電の省エネ規制に基づいて遠隔制御機能は義務化されているということです。
ええー。
なるほどね。
で、またあれでしょ、操作ミスとかで死んじゃう人が出ちゃうんでしょ、
なんか、ね、寒い寒いっていう、ね、いうこともあるだろうしね。
いやー、やめといた方がいいと思うけどね。
そうだね。独居老人を国が殺したみたいなことにもなりかねないって話ですよね。
そうそう。
うん。
まあだからまさにね、SDGs が死ねっていうね、
そうですよね。
世界になっちゃうのも。
そう、エコーは大ですよね。
そう。
うん。
危ない世界になっちゃう。
まあエコーにならないのをほっといても我々は大する未来が見えているっていうのを前提にね、
うん。
話は進んでるんだとは思いますけど。
なんかこう、そっちに技術を使うんじゃないんじゃないかって気がするけどね。
そうね。だからその、
うん、
例えばその待機電力を一斉にカットしてくれるみたいなのはいいと思うんですよ。
おー、そうね。
そのテレビとかの明るさを下げるとかね。
うん。
だけど、こうエアコンみたいなのはちょっと場合によっては命に直結するからね。
いや、その家の状況とかによって熱とか違うだろうしね。なんかよくわかんないけどさ。
うちすごい隙間風あるんだけどみたいなこともある
じゃ
ない
ですか。たまたまね。わかんないからね、それは。
そうなんだよ。まずこういうのはさ、ちゃんと国の機関で調査、試験をしてほしいですよね。
そうね。
それこそ国会とかからまず始めればいいんじゃないですか？
いや、多分さ、
うん、
ね、ちょっと死んじゃう人がいるんじゃないの、多分。
ああ、そうだ、おじいちゃん議員とかいっぱいいるからね。
これはわざとだろう、うん、みたいな。策略だとか言って、なっちゃうかもしれない。
二階先生二階先生
いやー、ちょっとこれはやりすぎな気がする。
現状そのオフィスとかで集中管理されてるやつを家庭レベルまで広げるかどうかっていう話ですよね。
うん。
うん。
そうだね。
ねえ、だからそれこそ住環境やら地域やらによってかなり細かく変わるから、実際にやるのは相当難しいだろうね。
そうだよね。
うん。現実的にはエネルギー効率高い製品を作りましょうみたいな話になるんじゃないですか。
まあそっちが正しいよね。だって、どうなのかね。うん、全部要はインターネット、いや、Wi-Fi とかに繋がっちゃうでしょ、エアコンが。
そうそう。そういうセキュリティの懸念もあるよね。
いやー。絶対にそういうさ、変態ハッカーとかがさ、
うん、そうです。
室温を上げに行ってね。薄着に薄着にとね、いざなうわけですよ。
東北の色白美人の薄着が見たいっていうね。
そうそうそう。
うん。無理な冷房をかけるっていう可能性もあるもんね。
いやー、こういうのはね。
うん。もしかするとこれが過激化していくと、冷蔵庫とかにも波及していく可能性があるじゃないですか。
おお、そうだね。
ギリ腐ってねえから食えるだろうみたいな話になりかねないですよね。
そうだね。ある程度の健康被害はね、もう、
そう
あの、地球環境のためにもしょうがないと。
しょうがない。ポンポン痛いのと死ぬのとどっちがいいですか？
過激しそうだね、これね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月2日。AFPBB 協会肉抜きで排出量が削減、
うん、
金曜日に肉類を食べない正祭はキリスト教の最も古い習慣の一つですが、1960年代のローマ教皇庁バチカンによる改革で義務ではなくなっていました、
うん、
イギリス、イングランドとウェールズの司祭らが2011年に正祭の復活を呼びかけたことがあり、今回ケンブリッジ大学の研究者らがこの影響を調べました、
うん、
具体的にはイングランドとウェールズで行われた食生活に関する公衆衛生調査の結果を分析しました。その結果、呼びかけを受けて食生活を変えたカトリック教徒は約4人に1人だったものの、炭素の排出量が毎年約5万5000トン以上削減されたことが分かりました、
うん、
ケンブリッジ大学のショーン・ラーコム氏は、食肉用の畜産で大量の温室効果ガスが排出されていると指摘。ローマ教皇が世界中のカトリック教徒に対し金曜日の肉食禁止義務の復活を求めれば、低コストで排出量を大幅に削減できると説明しています。研究者によると、アメリカのカトリック教徒は詳細を極めて厳格に守っていたことから、アメリカ飲食大手マクドナルドのフィレオフィッシュが誕生したいきさつもあるということです。
おー、
なるほど。
金曜日はフィレオフィッシュが安いみたいな。
あ、そうですよね。だから企業もそういうことやればいいんじゃないかって話です。
フィレオフィッシュは環境に優しいのかなっていうのはちょっとわからないんだけどね。
大型の船ででっかくいっぺんに取ってるんじゃないかっていう。うん、
ちょっとよくわからないけど、まあね。
まあだから単純に食べないから他の代わりのものをっていう意味でメニューとしては生まれたってことですけどね。
なるほど。まあでも分からんよね、これ。いや、だからそうなると、いわゆる今の、代替肉みたいな、ね、ことが出てくるんだけど、それ作るのに結構工場でガチャガチャやってますよ、みたいになっちゃうとさ。ね、皮とか汚染しまくってんですけど、みたいな感じになっちゃうとね。
まあ一応最近発売されてる製品については、その元々、そのカーボンオフセットとかを守った上で、ちゃんと研究して発売してるみたいですけどね。
まあそういうのならね、まだいいとしてもね。う
ん、ね、まあだから単純に、まあ小市民としては肉減らして野菜増やすかみたいなことになるわけですけど、
まあ。
大幅には減らないわけですよね。
だから、ね、食事を抜けだよね。
ラマダンだ。
うん。ちょっと宗教がいろいろ錯綜してるけれどもと、
う
ん。
そうだね。でもキリスト教とイスラム教で肉立ちの習慣を同時にやれば多分結構大幅には減るんでしょうね。
うん、いや、だから、そのね、別にそこはこだわらずにね、宗派にこだわらずに。
うん、うん、うんうん。
やることはね、やった方がいいものはやればいいし。
そうですよね。仏教だって肉食わないもんね。うん、
もともとはね。
うん。だから。それこそ精進料理みたいなものもあるわけだし。
そうだよね。だからまあ、まあ、質素なもの食べてればね、それはやっぱり排出してるものは少なそうだもんね。そう。
だから精進料理か虫かって言ってた。
そうね。新しい習慣としては、なんですかね、金曜日には虫だみたいなこと言い出すかもしれないしね。
ああ、そうですよね。虫バーガー。
いやそれね。
まあ、その、キリスト教の人が、その、自主的にこれやって、結果的に排出量が削減されるんだったら、別にそれはウィンウィンでいいことだと思うんですけど、
うん。
まあ、我々ね、キリスト教徒でもなく、まあ、仏教徒でもないから、精進料理も食わない身としてはね、
うん。
じゃあ、虫食うかって言われても、いや、ちょっとっていう人の方が多いですからね。
うん。
なんか代わりに、こう、ちょっとしたことで大きく削減できるようなことはないですかね。
やっぱりドラゴンボールの仙豆とかで。なぜかこれ食べるともう元気になっちゃう。
そうね。カリン様がいればって話ですよね。しかも日本人全員があのカリン島を登れるっていう前提ですからね。それ相当みんなマッチョだって話になって、みんな健康でよろしいですねっていう。
いや
ー。
そうね。
自衛隊もいらないぐらいみんな強くなりますもんね。
それぐらいしか思いつかないですね。
最低でも矢印レベルってことですからね。
矢印レベル。
サイヤ人でもない人間としてはね、クリリンかヤジロベイですよ。
そこを目指すぐらいしかできない、ね。
目指すしかない。超健康国家ですよ。
まあ、どうなんですかね。満腹感を出せる必要があるんだよね。多分。
ああ、そうだね。
少ないけれどもと。
うんうんうん。だからほら、空気をいっぱい含んでて、胃の中で膨らむとか、そういう食品もありますもんね。
ポップコーンがいいんじゃないか。エルビス・プレスリーみたいになっちゃうけど。
そうね。油いっぱい使うからね。
エルビスなら行ったと。
ああ
今こそポップコーンを食えと。
ポップコーンとドーナツだっていう話になるよね。
まだまだ影響力アメリカにはあるね、エルビス。
ありますからね。
食べちゃう人いっぱいいるかもしれない。う
ん、まあ、アメリカ人だったらやりかねないって話ですよね、それはね。
いかねない。
日本人への影響はちょっとどうかなっていう。
そうだね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。11月7日、大阪、午後4時15分頃。路上で、小学校の先生を語って、 公園で遊んでいた児童に対してクイズを出し、答えられなかった児童に対し罵倒する声をかけるという事案が発生したということです。
こういう怪人がいましたよね、確かに。謎謎出すみたいな、ね。
そう、謎謎みたいなやつですよね。
うん、
先生を語ってるところが姑息ですよね。先生のせいにしたいのかな。あの子の学校はけしからんみたいな話に持ってきたいのかもしれないね。
謎謎出す先生がいる、
ね、しかも間違えると罵倒してくると。お宅どういう教育方針でやってるんですかっていうクレームが学校に行ったら勝ちですよ、
ね。うん、すごいねこれ。
なんですかね、たまたま本当に先生で、たまたま本当にクイズが好きで、たまたまクイズに答えられない奴が許せないっていうタイプの人かもしんないけどね。
まあもしかしたらあれかもしれない。東大なんかクイズ研究部崩れかもしんないからね。ちょっとこう、やることもなくなっちゃって。
そうね。俺を部から追い出しやがってっていうね。
ふらふらしてるのかもしんない。
もうだから生きる目的がなくって、小さい子供にクイズを出して優越感に浸るしかない。
そうそうそうそう。
惨めな人生だねっていうね。11月9日、愛知県、午後3時45分頃、児童への凝視が発生しました。男が何度も振り返っては、集団下校中の児童に視線を向けてきたということです。
うん、
男はがっちり体型、暗い色の上着に灰色のズボンで、フードをかぶって、口に紐のようなものを加えていたということです。
それで凝視。
凝視。あの、散歩に連れてってほしい犬みたいな感じですよね。
そうだろうね。うん、
リードを加えて飼い主を見ている感じ。
引っ張ってほしいんだろうね。ちょっとそれは怖いですね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月10日、大阪、午前8時16分頃、路上で中学生に対して男が、新聞あげるわ。模試に出るから、などと声をかけて、新聞紙を手渡してくる事案が発生した、ということです。
本番じゃなく、模試なんだ。
まあまあ、模試はね、模擬試験ですから、本番にも出るかもしれないってことですよね。転生人口が。
確かに。
今時出ねえだろうって話ですよね。
まあ、俺の時には出てたんだってことな
の。そうだね。あんたの世代では出たかもしれないけど、うん、今はね。
まあ。
うん。音楽の教科書に歌謡曲が載る時代ですよと、と、う
ん。大抵の問題はネット調べなんですよ。
あ、そうですよね。うん、新聞の購読率も下がってますからね。うん。対策としてはなかなか難しいもんがあるからね。確かに配った方がいいかもしれない。
まあ、渡された新聞がね、ちょ特定の何かを支持する新聞じゃないことを祈ります。
オレンジ色とかですよね。
そう、なんかこれはっていうね。
うん、続いて声かけ。11月2日、愛知県、午後6時頃。男が女性に対して、道を教えてください。僕と政治の話をしてください。などと声をかけてきた。ということです。めんどくせえやつだな。
討論を求める。
ああ。そうね。日曜討論みたいな感じで。
道を教えてくださいっていうのはさ、導いてくださいってことなんじゃないの。
ああ、そうですよね、うん。門を開いてくださいってことに近いですよね。
そうね。私は政治家になりたいんですが、
う
ん、と。
ああ、そうか、そうか。今求められる政策とはって話ですよね。
いやー、これはちょっとめんどいな。
そういうの自分でこう、啓発して政治家になっていくものじゃないですか。
うん。
まず市政の話を聞くところから始める候補者ってないですよね。私はこう思うんですけど、どうですかが選挙じゃないですか。
なるほどね。
ね、ちょっとほら、お先真っ暗ですね。
まずはね、立って、話を聞きなさいと。市民の話を聞きなさいと。
そうですね。駅に辻立ちだっていうところですよね。
そう、まずは辻立ちだって、うん。
で、罵声を浴びせられろって話ですよね。11月6日、愛知県、午後0時10分頃、男が児童に対して、二十歳になったら焼肉屋に行こう、などと声をかけた、ということです。
おー。
焼肉屋って年齢制限あるんだっていう感じのね。
やっぱりね。やっぱ大人じゃないと、それは、と。
ああ。
ダメなん
だ。和牛は子供には食わせられないっていうね。
そういうことなのかもしれない。
それはさ、お母さんお父さんが言うことであって、見ず知らずのやつに言われることではないですよね。
いやー、まあ、おごるにしてもちょっとなーと。
そうね、うん、値段的に。そういうことなのか。まあまあ、子供はチェーン店行ってるよって話ですかね。
まあ、そうね、うん、なんか、あれかな？いやらしい焼肉なのかな？
あ、夜の焼肉ね。うん、エプロン1枚の女性が肉を持ってくるっていうタイプの。
うんうん、そっち系かもしれない。
もしかしゃぶしゃぶですもんね、それはね。
あー、しゃぶしゃぶか。言い間違ったの。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月7日、大阪、午後6時頃、高校生への匂い嗅ぎが発生しました。20代から30代ぐらいの男が、帰宅途中の生徒に声をかけて、君かっこいいね、革製品に興味があります。靴を見せてください、などと言いながら、靴の匂いを嗅いできた、ということです。
ああ。
直にね。
革靴の匂いね。
いろんな。本当に革かって話ですよね。
うん。まあでもよくね、ブーツ盗んだりするやつもそうですよね。
ああ、そうですね、うん。まあよくあるタイプではあるものの、まあ、直に声かけっていうのが珍しい、
ね。ああ、困るね。何ですかね。
はい。
犬のうんこ踏んだようなやつでやってほしいですよ。
ああ、そうね。その場で犬のうんこ踏んだ方がいいよね。
そうね。
あ、あったって感じで。まあ、最近野良犬もいないから、あんまり犬のうんこないですけどね。
そうか、う
ん。それではダメだ。クマ撃退スプレーとかなんでしょう。
クマ、過去変態もって書いてある。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
メリケンザックを持ってて捕まったシーキーがいました
よ。ああ、いましたね。奈良県五条市。
これやっぱりキャラクターとのマッチングが重要だよね。
あ、なるほど。
トランプとかだったらなんか合う気がするじゃん。
持ってるかもねっていうね。
持ってても、うん、やっぱりなって思うね、気もするし。
破天荒キャラっていう、
ね。あと、ショットガンぐらい持っててもおかしくないなって、ね。空港でさ、なんかビビビ、何を言ってるんだと。はいはいはい、銃を持つ権利は誰にでもあるみたいなことを言ってほしいっていう。
そう、オープンキャリーでね。うん、持っててもおかしくないってキャラクターは確かにあることはあるよね。
そうなんだよね。だから、まあ、この人がちょっと地元じゃないから、どういうね、キャラでどういう逆になんですかね、選挙戦を戦ったのかにもよるよね。
そうだよね。その、トランプみたいにすごい破天荒みたいなラインもあるかもしれないし、あとは、実はすごいひ弱だと。
ああ。
虚弱でしょうがないから、対策のために武器を持っているってことも考えられるもんね。
そうだね。
うん。
だそれは逆に、こう、なんていうの？弱いものの立場がわかるとか。
そうそう。
いや、そっちで行ってもよかったね。
そうだね。自衛のためにはっていう。
うん、そう。いや、なんかね、それは、いや、いじめられっ子の気持ちがわかるんだ、俺は、とね。
うんうんうん。
こういうの持たなきゃ安心できないんだよ、と。
そ
う。
心の安全のためにってこともあるかもしれないしね。
だから、なんですかね。一見するとメリケンサックだけど、
うん、
柔らかいみたいなね。
安全ですっていう。
安全ですっていう。
グローブみたいなものですってことですよね。
そういうのも重要じゃないですか、そこ、そういうのを ね、アピールするのは。
市でメリケンサックを合法化しますっていうね。条例を作りますっていう人かもしれないしね。
いや、なんかこう、でも結構これってあれだよね、
はい、
まあ、違法なものを持ってたら、確かにこの法に触れるから、こういう報道がされるけれども、
うん、
そこまでいかなく、法に触れないけれども、なんかこう、暴かれちゃう、ね、そういう政治家とかだったらいるじゃないですか。
ああ、そうですよね、うん。
バイブレーターを10個持ってたとかさ、
ね、趣味の範囲でね。うん、
ちょっと確かに、荷物検査みたいのはね、
うんうん、
でもこれ、逆に言うとさ、国会議事堂とかも入るときやってないとおかしいよね。
あ、もちろん金属探査機ぐらいはありますよね。
やっぱ首相もメリケンサックをさ、持って、うん。望もうとしたらダメ。
まあだからその 3D プリントで出力しましたみたいなものだったらバレないでしょうからね。
いや、今日はね、党首討論だからと。うんうんうん、メリケンサックを。合わせて。
党っていう字が入ってるだろうっていうことですよね。
そう。
うん。いや、まあまあ、暴力から一番離れた場所であってほしいんですけどね、国会はね。どうにもなんない時のためにってことはあるかもしれないね。
まあ別にね、ちょっと大人のおもちゃを突っ込んだ状態で盗聴してもいいわけだもんね。
あ、別に構いませんよ、アナルプラグの一つや二つ。
一つや二つ。法に触れるっていうのかっていうね。
うん、まあ寝てるよりはマシですよね。
いや、シャキッとするんだ、これは。
その趣味の範囲とか、その法律の範囲内で許されるものと、市民の声として許されないものはあったりする。
選んだはずじゃない、こういう人ってことだよね。
そう。自衛のために棍棒を持ち歩くやつを選んだ覚えはないっていうこともあるかもしれないじゃないですか。
いや、だからさ、もうちょっとなんで、わかりやすくすればいいんだよね。
ああ、なるほど。
いや、だからもう選挙戦の最中ずっとはめてるみたいな。
そうね。そういう3年 B 組メリケン先生みたいなタイプで売ってるって言うんだったら、それしょうがないよね。
え、不良どもを全員ぶっ飛ばしてやるみたいな。
そうそうそう。ヤンキー先生的なやつも受かったし、それこそマスクのプロレスラーだって受かってるわけですから。
そうそう。受かってもおかしくないから。
キャラクターとして許してくれよっていう風にね、特別な配慮もされてほしいと。うん。初めからそれを訴えてればいいわけですけどね。
そうだ、やっぱり、うん。ちょっと最初の売り出し方は間違ってんじゃなって気が、
ね。そうだね。私はもうこのハンガーを持ち歩くのはキャラですと。
懐かしい。懐かしいと。
いう選挙戦を戦ってほしかったですよね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。